声の議会だより平成23年2月1日発行ナンバー163編集と発行議会だより編集委員会大阪狭山市議会では定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー163では議会改革の取り組みのほか平成22年12月定例会の中で行われた代表質問個人質問の質疑内容と建設構成常任委員会総務文教常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は議会事務局電話366-0011内線569までお寄せください。なおお聞きになりましたテープは再び録音に使いますのでお送りしたケースに収め宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。大阪狭山市議会だよりナンバー163議会改革議会改革検討委員会が動き出しました。昨年10月29日に本市議会の改革に向け西尾浩二議長から議会改革検討委員会へ意見を求める諮問がされました。諮問された項目はチェック機能の強化に関すること、議会運営の在り方に関すること、透明性のある開かれた議会の在り方に関すること、専門的知見の活用に関すること、議員定数に関すること、その他議会の活性化に関することの6点です。検討委員会に諮問された項目の優先順位を協議した結果、議員定数に関することについてを最優先に検討するものとし、昨年12月に開いた議会定例会までに一定の考え方をまとめ、議長に報告することとなりました。その結果、検討委員会としては、議会としての役割や活動について、市民に十分理解してもらえるよう努力するとともに、市民の理解を得るためにも、議会の改革を進めるべきとの認識のもと、議員定数については、現在の定数を維持するのか、あるいは削減するのか、また削減する場合は何人が良いのかなど、各議員の考え方によるべきとの結論となり、平成22年11月26日付で議長に対して議員定数に関することの諮問について報告しました。来る大阪狭山市議会議員選挙から議員定数が15人となります。昨年12月に開いた議会定例会では、議員提案による定数の削減に係る2件の条例案の審議を行いました。まず、議員提出議案第3号、市議会の議員の定数に関する条例の一部改正議員提出議案第3号は、厳しい財政状況に議会も一定の協力をすべきとの考えのもと、次の一般選挙により選出される任期に相当する期間に限った特例により1人削減し15人とするものです。特例とした理由は1、平成26年以降財政的な展望が開ける、2、予定されている地方自治法の改正で定数の規模について指針が出る可能性がある、3、議会改革検討委員会で議会改革を推し進め、市民に議会の役割と議員の位置づけの理解が得られたときに、初めて議員定数について判断すべきと考えるというものです。次に、議員提出議案第4号、 市議会の議員の定数に関する条例の一部改正議員提出議案第4号は、議員定数を1人削減し15人とするものです。定数に関する課題については昨年の6月議会から総務文教常任委員会連合審査会また議会改革検討委員会においてさまざまな議論を展開してきました。議会の本来の在り方を考えたとき、現行の定数を維持していくことが大切と認識している。しかしながら、現在の社会経済情勢や本市の厳しい財政状況を見たとき、ある程度現実に即して対応すべきであると判断したものです。議員定数16人の現状維持を求める討論。議会の構成や活動には民意が公正に反映される民主的な運営と行政に対する調査、チェック機能を強めることが大切です。大枠で都市経営ということを幅広い観点から提案できる議会でありたい。どれだけ元気な街でいるかが一番大事で、それをサポートできるのは議会です。定数を削減すれば多少経済的な効果はあるかもしれませんが、市民がもっと政治に参加する権利を狭めていくことにもつながるので、現状の16人が最低ラインと考えます。現在の議員定数16人の現状維持を求める意見など活発な討論を行い、採決の結果議員提出議案第4号を賛成多数により可決し、議員定数が15人となり、次の市議会議員選挙から適用されます。一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問。フロンティアネット代表、井上健太郎。マニフェストについて。問い。4年間の評価と新たな課題、新しい政策目標について。答え。市民との約束として掲げた45項目について、全くできなかったというものはない。ただし、目標年度までに実施できなかったり、目標数値を達成できなかったものはいくつかある。例えば、平成20年度に制定する目標であった自治基本条例の制定は、平成22年度にすべての小学校に設置する目標であった地域防犯ステーションの設置は、目標の平成20年度に南第一小学校でスタートできたが、7つ出来上がったのは平成22年度であったり、組織率 80% を掲げた自主防災組織の組織率は現在 62% であることなど、個別のものとして学校給食センターの民間委託については効率的な運営と質を高め内容の充実を図ると掲げた通り、バイキング給食を倍増することができ、さらにアレルギー除去食をスタートできたことは大きな成果だったと思う。マニフェストは市議会において条例予算を承認いただいてスタートする。また市民の方々のご理解とご協力がなければ実行できないという事業がたくさんあったが、議会市民の皆さんのご支援とご協力、そして職員の頑張りなどで達成率を確保できたものと感謝している。課題は総合計画との整合性を取りにくいということ。市民の皆さんに達成状況を報告したいので、中間報告の在り方や時期について考える必要がある。新しいマニフェストは2月ごろに発表の予定。その時期には今期のマニフェストの達成状況について市民の皆さんへ報告したい。総合計画について。問い。指標を設定し、目標や 課題を市民と共有できるような進捗管理の導入について、答え、市民参加の在り方を含め、計画の進捗管理の仕組みを検討。内部統制システムの整備について、問い、地方行財政検討会において、監査制度の見直しとともに、内部統制体制の整備について示されている。本市の取り組みについて、答え、内部統制導入検討会議を立ち上げ、組織体制やシステムの運用方法などについて検討を進めている。今後、地方自治法の改正内容の把握など、国の動向を注視しながら、本市の実態に即した内部統制システムの導入を検討したい。アドプトフォレスト事業について、アドプトフォレスト事業とは、大阪府が事業者等と森林所有者との仲人となって、事業者が森づくりに参画するための制度です。問い、ナラ枯れの被害が府内においても確認された。竹林の拡大による広葉樹林の荒廃なども大きな問題となっている。本市の環境林の整備について、答え、陶器山丘陵等のまとまった樹林地は緑豊かな景観を形成している貴重な環境であるとともに、将来を担う子どもたちが自然環境に触れ、環境を学ぶ体験の場として重要であると考えている。ご提案の大阪府アドプトフォレスト制度も一策と考え、府と連携して取り組んでいきたい。民主狭山代表丸山隆博、教員の人事権について。問い、大阪府は公立小中学校の教員人事権を市町村に移譲する方針を示している。メリット・デメリットと今後の取り組みについて見解を疑う。答え、南河内地区は本市を含め6市2町1村で構成され、教育庁協議会で調査研究を進めている。メリットは、地域において採用から研修まで一貫した人事管理が可能となる。地域の人々も教員を身近な存在として意識でき、教員の意識を変える。地域のまちづくり政策と教育政策の整合が図られる。教職員、事務職員、行政職員との交流が可能となるなど、直接管理する市町村でより根ざした取り組みが展開できる。デメリットは、これまでにない人事事務が発生し、新たに人事管理に必要な人件費などの費用負担が発生する。教職員の下院・欠員の調整が難しくなるなど想定される。今後は課題は多岐にわたるが、引き続き先進地区の動きや大阪府が示す異常に関する財政的・人的支援の内容なども見極め、子どもたちの教育環境の向上に向け、総合的に判断できるよう調整は図りたい。ニート・引きこもりなどの支援について。問い、国では困難を有する子ども、若者やその家族を支援する困難な状況ごとの取り組みとして、ニート・引きこもり・不登校の子ども・若者への支援等を課題とし、対策についても検討されている。本市のニート・引きこもり等支援について見解を伺う。答え、近年急速な少子化、就業状態の多様化、また情報社会等の進展により、子ども・若者を取り巻く環境は大きく変化をし、発達障害、不登校、引きこもり、ニートなどが大きな社会問題となっている。今後、本市では大阪府の子ども・若者自立支援実態調査の結果を参考にするなど、今まで以上に関係部署が協力・連携するネットワーク作りを進めたい。 また近隣市町村との広域的な連携も視野に入れ、子ども・若者の育成を支援する取り組みも進めたい。学校教育の場でのがん対策について。問い、学校教育の場で子どもたちと保護者の方々で共に学ぶがん教育を行えば、がん対策の向上につながると考えるか、見解を伺う。答え、学習指導要領に基づき、小学校の高学年や中学校の家庭科や保健体育科の中で、喫煙や飲酒、薬物乱用の心身への影響や生活習慣病の要因となることを学んでいる。さらに、教員の体験談や読み物教材などから、がん患者を持つ家族の思いを知る学習も進めている。また、本市の保健師が小中学校の要望に応じて、視覚教材を活用した出前授業を行い、健康推進の取り組みを行っている。今後もこれまでの取り組みを継続し、がん検診の大切さやその予防といったがんの学習など、さまざまな角度から心身の健康について学習を進めたい。公明党代表、片岡百合子。自治体クラウドへの取り組みについて。自治体クラウドとは、サーバなどのハードウェアを含み、住民基本台帳、税務、保険などの行政情報システムを複数の市町村との共同利用や統合、集約化することで効率化を目指すもの。問い、地方共同体の情報システム業務の効率化と大幅なコストの圧縮、そして住民サービスを24時間365日対応できるもの。取り組みを伺う。答え、次回のシステム構築時に向け研究を進めていく。就学前教育・子育て支援について。問い、1、検討委員会審議の現状について。本市の一元化教育・子ども園の検証と今後の取り組みについて。3歳児からの幼稚園保育の早期実施について。答え、1、第1回目の大阪狭山子ども未来検討委員会が終わり、これからは子ども園へ一本化する新たな制度の動向と幼稚園の適正な規模や配置、3年保育を検討していく。問い、2、特別支援教育の小学校への連動性について。答え、2、乳幼児から学校卒業まで一貫した長期支援ができるように個別教育支援計画を作成し巡回もしている。まちづくり条例の早期制定について。問い、1、都市計画マスタープランの現状について。答え、1、ユニバーサルデザインは第一に取り入れている。問い、2、開発手続きにおいて市要項の条例化や第三者機関の必要性を伺う。答え、2、まちづくり条例の中で検討する。問い、3、景観行政、西宮市の建物の立面規制は市のプレステージを高める、見解を伺う。答え、3、建築協定、地区計画などによる住環境の向上に努めたい。女性のがん検診について。問い、1、土日夜間検診の実施により検診率の向上を。答え、1、乳がん検診は平成23年1月から増やすが、日休日検診は厳しい状況である。問い、2、子宮頸がん予防ワクチン接種の助成事業の早期実施とともに積極的な普及活動を。答え、 丸2、保護者負担のない無料接種をする。積極的に啓発を行う。小児医療体制の充実強化について。問い、丸1、通院乳幼児など医療費助成を小学校3年生まで拡大を。答え、丸1、年間3000万円負担増となる。現行水準を維持したい。問い、丸2、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン接種無料助成の早期実施を。答え、丸2、保護者負担のない無料接種とする方針。妊婦健診14回事業の拡充について。問い、丸1、この事業の恒久的継続は当然としてさらなる拡充を要望する。答え、丸1、国へ要望していく。問い、丸2、 HTLV-1 ウイルス抗体検査を早急に義務付け、感染者への取り組みを促し、見解を伺う。答え、丸2、平成23年度から全妊婦へ実施する。狭山中学校建て替え用地の有効活用について。問い、土地開発公社にあるこの土地の利息も3000万円を超えた。有償、無償を問わず、貸与して有効活用をするべきと指摘する。答え、平成25年度までに、校舎保有地の買い上げを検討し、教育委員会ではゆとりある屋外環境づくりを検討している。日本共産党議員団代表、菰田郁子、介護保険料の引き下げを。問い、第3期介護保険料の過払い分、1億円は65歳以上の被保険者に還元すべきである。先の9月議会答弁で、平成23年度保険料の改定も検討しているとの内容であったが、結論を出す時期に来ているが、答え、5000万円程度の取り崩しで保険料を下げる方向で進める。国民健康保険の大阪府一元化広域化は保険料のアップになり、市民にプラスにならない、反対すべきだ。問い、現在の保険料はすでに支払いの限界を超えている。国民健康保険の広域化の前提は一般会計から繰り入れしないと言われ、保険料のアップは必至。支払い困難な方がさらに増えて命に関わる問題で、福祉の交代であり、市長として反対すべき。答え、府と市町村の協議で広域化で合意され、取り組みが進んでいる。子育て応援、中学校卒業までの医療費助成を目指し拡充を。問い、子どもの医療費助成の充実は若い世帯が住みやすい市にするためにも大事な施策である。具体的に進めていただきたいが、必要な費用の試算を示してほしい。費用を生み出すことができないのかどうか。答え、1年齢あたりの市の負担額は年間1000万円、中学3年生までは9000万円の財源が必要。制度化を国に要望を続ける。要望、一般会計の推移を見ると、積立金を崩さず、黒字決算、市長の決断次第で可能、実施を要望する。子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌ワクチンへ、市の助成措置を。問い、これまで3種ワクチン助成を求めてきた、平成23年度までを期間とし、国の予算化が決まった。本市での具体化を求める。答え、準備を進め、一日も早く接種できるよう取り組む。 地域の活性化につながる住宅リフォーム助成制度の実施を問い、経済不況の中、住民の要求に応え、仕事起こしともなり、全国の自治体に広がりつつある。経済波及効果も大きく、地元業者も市民も市も笑顔になると言われる制度である。本市として実施に踏み切っていただくことを重ねて提案する。答え、地域経済の活性化に効果があるのは認めるが、個人財産の形成に対する支援は難しい。小中学校の普通教室へのエアコン設置を問い、子どもの命と健康、教育環境を守るためにエアコン設置を答え、暑さ対策の一つとしてエアコンの必要性は認識している。小学校の安全管理員の継続を問い、府は平成23年4月から小学校整備費補助の廃止を打ち出した。子どもの安全を守る上で安全管理員は継続すべきである。補助金廃止の取りやめを強く求め、本市としては継続することを求める。答え、府へは申し入れる。安全管理員の在り方を検討し、学校の現状に即した安全管理の強化を図る。声優会代表山本久雄、広域連携について問い、大阪府は市町村に対して特例市並みの権限移譲を進めている。南河内の三市二町一村では権限移譲事務を受けるにあたり、広域連携による共同処理化を検討している。また、同じ構成団体で、消防の広域化も検討を始めている。今後、広域連携はどういう方向で進められるのか、また、将来像は。答え、府からの権限移譲による広域連携は、平成24年1月から事務を開始する。消防の広域化は、消防力と専門性が高められる。他の事務では、コンピューター関係の共同処理化で、自治体クラウドも経費削減の観点から考えられる。この広域連携は自治体再編につながるものではない。これからの各市町村は、それぞれ得意な分野を互いに事務委託で担うことも検討すべきである。ふるさと納税について問い、平成20年にふるさと納税制度が誕生した。自分の生まれた町などに寄付をすれば、住民税や所得税から一定の控除を受けることができる。また使い道を納税者、寄付者が選べるなどの特徴があり、発足してから約2年が経過している。本市の状況と今後の取り組みは。答え、平成20年度は248,125円、平成21年度は519,254円、平成22年度は現時点で239,254円いただいている。ふるさと納税では特産品のプレゼントなど様々な取り組みが行われているが、賛否両論がある。先進自治体の取り組みを参考にしながら、本市の寄付金制度の魅力アップを引き続き検討する。防犯カメラの設置について、問い、各自治体では、街頭犯罪や侵入等を未然に防ぎ、町の安全を高めるために、防犯カメラの設置が普及している。本市もより一層の安全性を高めるために、関係官庁をはじめ企業などに協力を呼びかけて、防犯カメラの設置を推進してはどうか。答え、現在防犯カメラは私立幼稚園、保育所、三駅周辺駐輪場、 南第二小学校の通学路などの公共施設に設置、また四自治会などが設置されている。今後は地域の方々から防犯カメラの必要性やプライバシーの保護対策などさまざまな課題について改めて意見を伺い、防犯カメラの設置の是非について検討していきたい。地上デジタル放送普及対策について、問い、府内は地上デジタル放送の受信はほぼ全域で可能と言われている。しかし機器を備え地デジを実際に見られる世帯は全国平均並みと報道されている。テレビがないと日常生活に困るほどテレビは私たちの生活に密着している。本市の状況と今後の取り組みは。答え、地デジへの完全移行に向け、地デジチューナーの給付は生活保護世帯を対象に、また今後住民税非課税世帯にも予定されている。本市ではすべての市民がデジタル放送を受信できるよう問い合わせや相談に対応している。また今後ともデジサポセンターとも協力し、移行がスムーズに進むよう努める。個人質問、中井真子。老朽化した公共施設について。問い、本市の公共施設は学校や庁舎、福祉施設、私立公民館、図書館などがあり、市民に親しまれている。しかしほとんどが30年以上経過しており、建物のみならず一部で地盤も沈下しているようである。第4次総合計画策定時でもあり、老朽化した公共施設などをその都度修理修繕していくのか、建て替えも含め見解を伺う。また自治体の公会計は単年度の現金主義をとっており、老朽化した資産の将来的な費用負担などが見えにくい状況である。健全な財政運営をするためにもこのことを抜きにしてできない。資産の状況や資金の流れを明確にし、現在価値を評価することが必要であると考える。市が保有する資産の原価や評価額を記した固定資産台帳を作成するなど、公会計の導入について見解はどうか。答え、将来の施設の在り方を検討するために、施設ごとに建物の状態や維持管理の状況、コストなど一元的に把握できる台帳を整備し、改修など検討していく。公会計導入については、新地方公会計制度に基づく資産評価ができるよう、今後は公有資産台帳を整備していく。要望、中長期視点に立った公共施設の再生計画を立て、施設の本来の役割を果たせるよう市民サービスの向上に努めていただきたい。雨水の利用について。問い、水は地球上において循環し続ける大切な資源である。雨水を利用することにより、浄水の節約や災害時の初期消火、トイレや生活用水などとして利用できるメリットがある。水資源を有効活用し、雨水の利用を促進するために、貯留タンクの購入費の一部助成をしてはどうか。答え、水問題だけでなく、トータル的な循環型社会の構築を進めていく。要望、大阪府下では現在松原市、和泉市など10市がタンク購入費の一部を助成している。貯留、浸透も含めた雨水の管理への転換を図るなど、環境整備に努めていただきたい。原口良一。組織体制について。問い、丸1、新たに20名の新規採用がされるが、本市の適正な人員は。 平成26年度まで厳しい財政運営が提起されているが、その後の行政サービスの展開は。答え1、平成22年度からの5年間の定員管理は421人以内に設定する。毎年度6000万円、5年間で3億円の収支改善を行わなければ財政上の均衡を維持できない。組織機構の見直しも進める。問い2、臨時非常勤嘱託職員などの任用についてはどうか。答え2、臨時非常勤職員の任用根拠を検討し、勤務条件や処遇改善を図るため賃金単価の引き上げを実施する。幼稚園の将来展望は。問い、新たに職員を採用されるが、今後の幼稚園の在り方は。答え、職員は43名で、50代が16人、40代が18人、30代が9人、20代がいない構成状況。国の動向や検討委員会での意見を踏まえ、実情に合った就学前教育及び子育ての施策を総合的に実施していく。要望、単に組織を活性化させ、人材の切れ目を埋める採用ではなく、少子時代の園やクラスの規模、子育て支援の在り方など目標を掲げ、それに向けた人の配置や財源の負担を検討していただきたい。選挙事務に市民の参加を。問い、党開票事務に市民参加を進めるために、登録ボランティアを募集されている。派遣会社への委託もされたが、事務に従事する時間の見直しを検討し、より参加しやすい方法を検討してほしいが、見解を伺う。答え、平成21年8月の衆議院選挙では57名、平成22年7月の参議院選挙では26名、応募した市民全員に参加をいただいている。事務の従事時間の見直しなど検討していく。要望、前回は広報に明示されなかった時間給1080円は明示すべきである。拘束される事務従事時間を短くし、より参加しやすい形態を検討していただきたい。北村英二。狭山池周遊道路を障害者が歩きやすくするための対策を。問い、2008年6月議会で、高齢者や障害者の人たちも容易に一周できるよう、北東部分の通行止めの開放を要望し、2年以上経つ。1、開通のめどは。2、難しければ障害者などの専用道路設置の検討を要望する。答え、市も早急に解決を図りたい箇所であり、市と府の職員で近隣住民を訪問し、公園利用者の要望を伝えたが、現時点での同意は得られなかった。しかし木製桟橋は混雑し、通行に支障があることも見受けられるので、地元自治会にも相談し、近隣住民への協力依頼を働きかけていきたい。専用道路は府と協議した結果、堤防の安全基準により広報的に困難であると判断している。池尻から北野田への道路設置について。問い、昨年6月議会で西桶川に橋を架けて生活道路設置について堺市との協議を要望してきた。市担当者は堺市との協議を約束した。一方、堺市の地元住民は車の乗り入れは困るとの強い声があると聞く。交通安全は誰にとっても深刻であるので、十分に考慮し、堺市に積極的な対応をしていただきたい。答え、 堺市に確認した。現時点で橋は構想であって、整備にあたっては周辺の道路整備状況や地元整合を図りながら整備手法を検討するとのこと。今後道路整備の進捗を見極めながら本市の市民の声を堺市にも伝えていきたい。循環バスの料金に対する市の見解は、問い、一部の市民から料金引上げの陳情書が議会に提出された。路線やダイヤの充実は必要だが、特に高齢者からワンコインでとても便利と喜ばれている現状からして料金引上げには反対。市の見解は、答え、他の自治体と比べ運行形態も充実かつ効率よく運行している。現行のワンコインの料金を維持し、循環バスが高齢社会の身近な交通手段として末永く運行していきたい。松尾匠。住宅リフォーム助成制度の具体的内容について。問い、長引く不況のもと中小零細業者への支援や地域経済の活性化が必要である。自治体が発注する観光事を分離分割して地元業者に発注したり工夫して地域を元気にすることが求められている。今地域経済を活性化する住宅リフォーム助成制度が全国の自治体で注目され、次々と実施されている。丸1、住宅リフォーム時に市内業者に発注すると市が経費の一部を補助する制度が広がっている。丸2、経済波及効果が大きい。丸3、申請手続きが簡単である。丸4、市の要項で実施できる。市民も業者も市も潤う住宅リフォーム助成制度をぜひ創設していただきたい。答え、地域経済の活性化に効果があることは認識している。個人財産の形成に対する支援は難しい。国の緊急経済対策でエコ・バリアフリー改修などが行われている。市としてはすでに実施している木造住宅の耐震改修、要介護の手すりや段差改修の補助制度を推進したい。問い、実施している自治体は住宅政策ではなく経済対策として行っている。国会でも住宅リフォーム助成事業への財政支援は必要であると述べている。耐震・介護改修とは異なる地域経済の活性化策として資料も集め検討してはどうか。また小規模工事など地元業者への支援状況を伺う。答え、先行事例を参考に検討したい。地元業者にはデジタルテレビの購入や指導補修など優先発注している。市役所の駐輪場に屋根の設置を。問い、市役所の駐輪場は3カ所あるが、玄関北の不動側にある駐輪場は市民が最も利用する。屋根がないため雨で自転車が濡れるとの声があり、屋根の設置を望む。答え、公用車駐車場の東端と別館横の駐輪場は屋根がある。不動側は樹木の問題があり、今後限られたスペースの中で公用車の管理方法も含め屋根の設置については総合的に検討していく。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。